おはようございます。今日はマルコの福音書11章です。当然といえば当然のことなんですが、今日のこのタイトルにあるように、クリスチャン、イエスキリストを信じた者たち、私たちというのはイエスキリストの弟子なんだということを、一緒に確認したいです。なんかイエスキリストの弟子となると、ちょっとレベルの高い人たちで、クリスチャンというのはヒラみたいな、なんかそういうイメージを持ちがちですけど、イエスキリストを信じた人たちはみんなイエスキリストの弟子なんですよ。イエスキリストを信じてイエスキリストに従っていく、それがクリスチャンであり、それがイエスキリストの弟子です。で、そのイエスキリストの弟子たちというのがどういう者たちなのか、またイエスキリストを神はそういう者たちに何を願っているのか、このマルコの福音書の11章から一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエスキリストの皆の上に、あなたの恵みの御座の前にみんなで出てきています。これができることを心から感謝します。どうかこれからの学びの時をあなたが導いてください。マルコの福音書を通してあなたが語ろうとしておられることをはっきりと頭でも理解できますように。でも頭だけで終わるんではなくて、それが私たちの毎日の生活の中で、ああいうふうに御言葉に書いてあったから、これがクリスチャンというものだから、これがイエス・キリストを信じるものだから、これが私のあるべき姿だから、このようにやってみようって、そういうその気づきが、またチャレンジが与えられますように。どうぞ一人一人を祝福してください。また御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵を与えてください、力を与えてください。あなたの言葉をまっすぐに、分かち合うことができますように、余すところなく分かち合いますように、お助けください。今日もみんなであなたに期待して、あなたの御言葉に耳を傾けられることを心から感謝します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。マルコは全部で、マルコの福音書は16章しかありません。イエス・キリストの十字架で、そしてイエス・キリストの復活、復活の方も半分はしょられているような感じで、マルコの福音書は終わります。とても短い福音書です。全部最後が16章です。で、今日は11章なんですけど、この11章からはイエス・キリストが最後、十字架にかかる前の日曜日、十字架にかかったのが多くの場合金曜日と言われてます。というか金曜日というか木曜日の可能性も実はなきにしもあらずなんですが、もうそれ話し始めるとちょっと大変なことになってくるのでそれで終わっちゃうから、計算とかの話になってくるので、それはやめます。でも何をお伝えしたいかというと、この11章から後というのはイエス・キリストがエルサレムに入場するのが日曜日です。それはもう他の福音書を見ても明らかなので、日曜日で、その週の木曜日もしくは金曜日にイエス・キリストが十字架にかかって死なれるという話です。そしてその1週間後の日曜日の朝、イエス・キリストが復活なさっているのを、女性たちが、また弟子たちが見るということをになっていきます。だからラストの5日間とか6日間の話です、このマルコの福音書の11章から後というのはね。それを少し頭に入れておいてもらったら分かりやすいかなと思います。マルコの福音書の11章の1節から11節まではイエス・キリストがエルサレムに入場した話です。1節からお読みします。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子たちを使わし、ごめんなさい、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし、なぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入りようなのです。すぐに、またここに送り返されます。と言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口に、ロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。すると、そこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。イエス・キリストがそのロバの子に乗ってエルサレムに入場するという話です。イエス・キリストはそのユダヤ人の男性としてエルサレムには何度も登っていたはずです。 少なくとも福音書にはその交渉外といって弟子たちを一緒に過ごすようになった十字架の3年半から後っていうのもその3回ぐらいもしくはそのそうですねにあのエルサレムに、まあ、少なくとも1回2回はそれエルサレムに登ってる記述があります。でイエス・キリストが小さかった時にまだその時にお父さんお母さんに連れられてエルサレムに行ったっていう記録も残っています。だから記録には残ってないけどおそらくエルサレムには行っていたはずです。だけどこの時だけなんですよ。イエス・キリストがロバの子に乗って入場なさったのはこの時だけなんですよ。さっきも言ったようにこのエルサレムの入場がイエス・キリストのその、まあ、この肉体を着てでの着てキリストとしての最後のエルサレムの入場です。だから明らかにしたいんですよ。ご自分がキリストであることをその多くの人たちにそれを知らしめるためにこのロバの子に乗るんですよ。でなぜそうなのかというのが、まあ、これは予言によるんですけど、ゼカリアの9章の9節あの箇所はあの前にも出ますしあの大切なというかところはで週報にも書かれているのであの急いでメモを取る必要はないです。あのどこにありますよというのがありますのでね。ゼカリアの9章の9節娘シオンよ大いに喜べ娘エルサレムよよ、喜び叫べ見よあなたの王があなたのところに来る義なるもので勝利を得柔和なものでロバに乗ってメロバの子であるロバに乗って。だゼカリアはこのキリストがエルサレムにロバの子に乗って来られるということを予言しておられるわけです。だからイエス・キリストはこれを実現するために成就するためにそのロバの子を探したというか連れてきなさいというふうに命じたわけですね。もう一個ダニエルです。ダニエルの9章の25節から26節の A というのは全般ということです。あの全部その後にもあるんですけど後半は端折ってあります。それゆえ知れ悟れ引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者君主の来るまでが7週また72週の間その苦しみの時代に再び広場のほとりが建て直される。その62週の後油注がれた者は断たれ彼には何も残らない。これは計算式は今言いません。この1週というのは、7年を指します。でそれを計算すると62週プラスの7週なので69週になります。で計算式を言ってるけどね69週かけるの7年をすると473年とかになります。それを当時の、1年間は365日にかけると、17万3880日というのが出てきます。そうするとエルサレムに引き上げてそしてエルサレムを再建せよといった日が、紀元前445年の3月14日っていうふうにある程度もうあの考古学的な地点からその割り出されています。でそれから17万3880日を計算するとイエス・キリストがそのこのエルサレムに入場したであろう日にほぼ間違いなく当たるんですよ。細かいこと言うと数学の授業になっちゃうので言いません。興味があったら調べてみてください。そのようになります。だからもうその日なんですよ。詩篇の118編にこの日は主が作られたって我らはそれを喜ぼうって昔歌がありました。この日は主が作られたありますけどあれは今日一日その主が作られて私たちをその喜ぼうっていうその喜びの今日一日素晴らしい日だっていうふうに歌ってる詩篇の118編ではなくてその日その後何かっていうとそのホサナって主の御名によって来られる方にっていうのが続くんですよ。だからキリストがエルサレムに入場される日というのを神が作られてるんですよ。もう定められてるんですよ。それをイエス・キリストはもうこのピンポイントでその日にしかもゼカリアの予言を一緒にロバの子に乗って入場するということをなさってるわけですよ。これだけでもすごいんですけどもうちょっと言いたいのは皆さんがこの弟子の2人のうちの1人だったらどういう反応をしますか。まあロバの方向はいないからあのあっちの角にいるヒージャー連れてきてとかって言われてヤギには乗らないだろうけど その知らない土地に行って知らない人のお家の前にその繋がれているロバの子をほどくんですよ。で何か言われたら、あ、主がご入り用なのですって、あのすぐに返しますからとかって言って、貸してくれるからねって言って皆さん行くかって話ですよ。もう私だったらドキドキしますね。そんなことを、誰にしようかなとかって言い始めたらちょっとこの目そらしますね。そしてロバの飼い主もすごい柔軟なんですよ。あ、いいよとかって貸してくれたんですよ。またロバも普通家畜っていうか動物っていうのはその人間を乗せたことない馬でさえもある程度調教しないと乗れないんですよ。でロバの子供でまだそのね、その乗せた人を乗せたことがないそのロバがイエス・キリストのに背中を貸すわけじゃないです か, だからこの不確定要素があまりにも多いんですよ。言いたいことは神の完璧なそして完全なご計画というのは私たちのような不完全でそのなんか頼りなさそうなものを通して実現しちゃうんですよ。だから私がなんか弱いからとか私ができないからとかなんかそういうのでいちいちへこんでる必要ないんですよ。神が使うんだったらこの弱い私のままを使ってくださるんですよ。神が私を通して何かをなさりたいんだったらその神の完璧なご計画が私の不完全さを通してでさえも起こるんですよ。だからだってこれ弟子たちがいやそんなこと言われてもとか拒否ったらこのゼカリア の予言もそしてダニエルの予言もその揺らぐわけじゃないですか。また、まあ、弟子たちだからまだいいですよ。イエスサーで分かりましたって言うからね。だけどロバのその飼い主はどうなるんですか。ロバ自体はどうなるんですか。でそういうなんか本当にこの危ういような点と点が結ばれていくんですけど、それってやっぱり私たちの目からすると感覚からするとなんかもう綱渡りをしているような決してこれが起こることがないっていうふうに思っちゃうような不思議なことなんですよ。だけどこの超自然的な神の計画というのはこのあまりにも自然の中で起こっていくんですよ。だから気づかなかったりするんですけど、本当にその神に使っていただきたいとかその神が願っておられることを私を通して成してほしいという時にただもう神を信頼するだけですよ。じゃあこれをしてあれをしてこの準備をしようみたいな、そんななんかどんだけ準備をしたとしても神が私を使わないんだったらその準備は無駄ですよ。私が全然準備ができてないとかでもそんなも言われても無理ですとかって思ってたとしても神が私を使うって決めたら使われるんですよ。私はだからもうそこに関してはリラックスしてていいんですよ。神がいつ使うかどのように使うか私たちを通して神がご計画をどのように実現させようとするかもうこれは神の手にあるんですよ。だから私としてはできるだけ準備ができていたいからそして私を通して何かがなされるときにああこれは神だってそして神に栄光をお返ししたいから勘違いして俺がなんかやっちゃったみたいな俺の手によってなんかできちゃったみたいなそんな感じで勘違いしたくないのでだからその神がいつか使ってくださるときに備えてそのあこれは神がなさったということをしっかりとその識別できるように神の前に低くなり続けるというそしてコツコツその神に従っていくということを続けていくだけですよ。8節すると多くの人が自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ主の皆によって来られる方に、祝福あれ今来た我らの父ダビデの国に、ホサナ意図高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そしてすべてを見回った後、時間ももう遅かったので十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。人々はイエスをキリストとしてエルサレムに迎え入れました。多くの人たちがイエスを歓迎したんですよ。その歓迎っていうのはその自分の上着を道に敷いたりその葉っぱを枝ごと持ってその道に敷いたりしてその敬意を表すんですよ。その泥とか今みたいに綺麗な道じゃないからそれをまっすぐにしたりその足が汚れないようにその自分の上着とかを脱いでその人が歩く、まあ、この場合はイエス・キリストはロバに乗ってるんですけどそのロバの足にの下に敷くんですよ。そうやってその敬意を彼らは表してるわけです。 で、この9節と10節にあるこのホサナ、祝福あれ主の皆によって来られる方にって、ホサナっていうのは今救ってくださいっていう意味です。で、ちなみにこれは詩編の118編の25節と26節の引用です。だから、そのもうすでに詩編の作者を通して神はそのメシアを、そのキリストを、救い主を迎え入れるためのそのセリフを民に与えてるんですよ。で、イスラエルの民はこれを知ってるんですよ。この人たちはよく理解してるんですよ。このホサナ、祝福あれ主の皆によって来られる方にって、そうやって迎え、私たちはメシアをが来られるときに、これをこの言葉を使って迎え入れようということが、その伝統的に理解してるわけですよ。だからみんながこれをその叫んでいったんですよ。イエス・キリストは救い主としてエルサレムに入場されました。多くの人に歓迎されていますけども、決してその王様としてでは、形としてはね、王様としてではないです。だってロバーですよ、乗ってるのは。しかも子供のロバーですよ。ローマ帝国からしたらちゃんちゃらおかしいんですよ。何言ってんだこいつって、これがその王様かって。ローマの王様は、そのカイザルというか皇帝は、その馬ですよ。馬に乗ってるんですよ。高いところから見下ろすような、走らせたらめちゃくちゃ速い、そのような、その馬にのサラブレッドとかに乗ってるんですよ。だけどイエス・キリストは転ばに乗ってるんですよ。つまり、そのものすごく身を低くした形で、私たちに仕えてくださるしもべとして来られてるんですよ。だからイエス・キリストはご自分がキリストであるということははっきりと、その多くの人たちに伝えているんですけど、それはみんなが、多くの人たちが思っているような王様として来るんじゃなくて、人々の罪を許すために、そのしもべとして来るメシアとしてご自分を表しているんですよ。ちなみに、イエス・キリストがもう一度戻ってこられることを、再臨を私たちは信じています。7年の患難時代が終わった後にイエス・キリストが戻ってこられます。その時には、その、ダニエルの7章だったと思いますけど、また黙示録にもありますけど、イエス・キリストは雲に乗ってこられるって、栄光を帯びて雲に乗ってこられるんですよ。その時はこのロバと全然違いますよ。だからもう、その時こそ王の王として、もう絶対的な君主として戻ってこられるんですよ。その時には威厳も力も、その全てを持ってこられるんですよ。その時にその王として治めるわけじゃないですか。だから役割が全然違うんですよ。このイエス・キリストがマルコの10章で書いてあるキリストとして入場されたのは、そのみんなに仕えるためのしもべとして来られたんですよ。だけど次来られる時には、この世界を治めるための王として来られるんですよ。千年間ダニエルの予言が実現して、そして5日後に迎える吸い腰の祭りであったり、また贖いの羊となるその直前に、このロバの子に乗って入場するということをしてるんですよ。そうすると、このキーワードでみんなが気がつくからです。この方こそキリストだって。そしてイエス・キリストが十字架にかかられるわけだから、これから先メシアが十字架の死と、そしてその復活によって人を罪からあがなってくださるんだということを、その表明したんですよ、イエス・キリストの。ここでイエス・キリストのエルサレム入場は、そういうこのメッセージが込められています。12節から14節、翌日、月曜日の話ですね。彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉のほかは何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。イエス・キリストもお腹すいくんですね、私のようにイエス・キリストはお腹すいたんですよ。朝ごはんちゃんと食べなかったのかな、わからないですけど、ベタニアを出た時にはもうお腹空いてたんですよ。それでイチジクの木に葉っぱが茂ってたので行ってみたんですよ。 でも一軸のその実がなる季節じゃないわけだから、実なんかないのに、実ないのを見てなんだよって言って、その木を呪うってどういう話よっていう話になってくるんですけど、一軸の木には2回実がなるというふうに、言われているというか、なるそうです。これも調べてみました。で、最初になるのは春夏、春の果物の、果って書いて春夏で、それは前の年に伸びていたこの芽から実がなるんですよ。だけど美味しくないんですって。あんまりこの熟しない、前古いものだから。で、その実がなったらその後葉がつくんですよ。だから葉がこの茂ってるってことは、そのこの春夏、春先にそのなるこのイチジクの実があるはずなんですよ。それをイエス・キリストはあんまり美味しくないかもしれないけど、あ、葉っぱが出てる、でそれでこの先に出てきた実があるかもしれないと言って見に行ったんですよ。でもその後、夏かとか、その夏か、夏って書いて果物で、か、本当はかかって読むみたいです。もしくは本物の本と、あの果物の書いて本かっていうふうに言うらしいんですけど、でそれは、夏以降にしっかりなるんですよ。だからその2回目になるものは、葉っぱが出た後です。だからいずれにしても、その葉っぱがなってる、葉っぱが茂ってるってことは、何かしらの実がなってるという、そのイチジクの木の印なんですよ。だからイエス・キリストは、あの葉っぱを見て、あ、きっと実がなってるだろうというふうに、思って行ったんですけど、なかったってことです。イエス・キリストは多くの奇跡をなさいました。イエス・キリストは病人を癒し、悪霊を追い出し、水の上を歩いたり、ヤイロの娘を生き返らせたり、ラザロを生き返らせたり、いろんなことをしました。けどほとんどっていうか 99.999% はポジティブなものです。いいものです。けどこの一つだけです、この破壊的な結果になるというか、呪いになるようなものというのは一個だけです。だからこれ唯一であれば、おそらくここに深い意味があるはずなんですよ。意味があって、この呪うってことをイエス・キリストはなさったはずです。まあ、ちょっと後にも続くので、後で詳しいことは話しましょう。ちょっと覚え、なんかちょっと頭の中でもやもやしといてください、とりあえず。15節。それからで彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか、ありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。最初立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。まあ、宮清めというふうに言われるものです。ちなみにこれ2回目なんですけど、宮清め、エルサレムの神殿はそのイエス・キリストの言葉を借りて言うと強盗の巣になってたんですよ。つまり神への捧げ物で彼らは商売してたんですよ。神殿というところは、その神に生贄を捧げて、そして神とのその関係を良好にして、で自分の、例えば生贄を捧げることによって自分の罪を許していただく、生贄を捧げることによって自分のデボーション、神に対して私献身しますって、あなたに今日一日を、これから先をあなたのために生きますっていう、その決意を表明するための生贄を捧げることもあります。また神がしてくださったことを喜んで、神に対してその感謝するために生贄を捧げることがあります。その生贄を捧げるには、この大きく分けてですけど、この3つがあります。だから人々はその生贄を携えて、その神に捧げるために神殿に行くわけです。神との関係を、保つためですよ。けれどもこの人々の神への信仰心を食い物にしてたんですよ。盗んでたんですよ。つまり強盗ですよ。本来はその全ての民の祈りの家でなければならないのに、 お金儲けの場所にしてたんですよ。だからイエス・キリストは強盗に住みしているっていうことで、その怒ったんですよ。それだけじゃなくて、この貧しい人というのは神を礼拝できなくなっちゃうんですよ。なぜかというと、生贄を買うことができないからです。本来ならば自分の手元に持ってる、その汚れてなかったり、また怪我してなかったりする動物を持っていけばよかったんですよ、自分のその家畜からね。もしくは貧しかったら、本来はその羊とか、牛とかじゃないといけないけども、でも羊牛っていうのは今ではもすごい高価ですけど、この時もやっぱり高価なものなんですよ。だからその自分が貧しくて、その牛とか羊を捧げることができないんだったら、その鳩でいいんですよ。鳩いっぱいいる、まあ、あんまり久米島には見ないけど、あの都会とか行ったら鳩なんでこんなにいるのっていうぐらいいるじゃないですか。ああやってその鳩捕まえて、その鳩をその捧げてもいいんですよ。だからそのどんな人でも、その神の前に手ぶらでは行けないんだけど、でもどんな人でもその生贄を携えて持っていけるように神はその門戸を開いていたんですよ。けどもそこを商売の場所にしてしまうと、どうしても儲けたいから、神殿印が押されているその家畜っていうのはその高いんですよ。普通に買うよりも高いんですよ。そして貧しい人たちは鳩さえも買えないんですよ。で、彼らの言い分としては、その当時はローマのお金を彼らは使っていたので、そのローマの通貨というのは汚れてるから、だから神殿での売り買いっていうのはそのローマのお金でやっちゃいけないと。だから神殿のその清いお金でにしないといけないんだって。それでそのローマのお金から神殿でしか使えないお金に両替しないといけないんですよ。その両替の時も当然マージンを取るんですよ、手数料。そのお金どうするんだろうね。宗教家たちが汚れてるとかって言ってるお金を自分で取って、この汚れてるお金でね、裕福な暮らしをするわけですよ。だから強盗の巣にしてるって言ってるんですよ、イエス・キリストは。なのでそれができないように、その両替人の代であったり家畜であったり、そのひっくり返すわけですよ。それは良くないって言って、本来の神殿は全ての民の祈りの家となるべきものなんだって。全ての民っていうのはありがたいですよ。ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人も全ての民に含まるから、男性も女性も大人も子供も、裕福な人であろうと貧しい人であろうと、健康な人であろうと病気がちの人であろうと、その全ての民の祈りの家と呼ばれるのがこの神の宮なんですよ、神殿なんですよ。第一コリントの6章の19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。私たちイエス・キリストを信じたら、神からその信仰と同時に私たちにその聖霊が与えられるんですよ、神の霊が。そして聖霊が私たちのうちに住み始めるんですよ。だからこの私たちの体自体がその神の家と呼ばれる、その神の宮、神殿なんですよ。だから自分の体を怪我してはならないというのはそこから来ます、当然。そしてイエス・キリストはその神の宮というのは祈りの家でなければならないって。私たちイエス・キリストを信じて罪が許されて終わりじゃないんですよ。罪が許されたら、その後その罪が許された者としての歩みというのがあるんですよ。その一つがその祈りの家と呼ばれるってことですよ。だからその神に祈ること、つまり神が何を私に願っておられるのか、それがその実現するために私を導いてくださいという祈り、また自分の日常の必要を神の前に持ってって、私はこれが必要なので与えていただけないでしょうかって、そういう祈りが必要なんですよ。神との関係が必要なんですよ。またエペソの2章の21節と22節、この方にあって組み合わされ、この方っていうのはイエス・キリストです。にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。聖なる宮とか、神の御住まいというのは神の宮ですよ。これはあなた方っていうふうに言ってるのは、エペソの人たちに向けて言ってるんですけど、何を指すかっていうと、教会です。だから個人としても、私一個人としても、私の体というのは神の宮なんですよ。 そして私たちのこの集まりというのは、これはこれでまたイエス・キリストがその全て一切のものにおいてその満ち満ちた方がここにおられるわけだから、そしてそれぞれのうちに聖霊が住まわれている私たちのこの関係というのは、この関係自体がその神の宮なんですよ。その神の宮で何をするのか、祈りの家と呼ばれるんだって。私たちが互いに祈り合うことや、自分が一人でその祈ること、それはとても大切なことですよ。パウロはローマの8章で、私たちは弱くてどのようにして祈ったらいいかわからないって。私もわかりません。 何に弱いかっていうと、神の願いとか神の思いを知るのに弱いんですよ。ごめんなさいね、前にも修法にも書いてないんですけど、これは今言おうと思って言ってるので、ローマの8章の26節と27節です。開けなくていいです。書きたいって後で読みたい方はどうぞ読んでください。ローマの8章の26節と27節です。で、私たちは弱くてどのように祈ったらいいかわからないって、あまりにも自分の思いが強いのでこうなるといいのにっていうふうに思う、きっとこれがいいことだろうと思うことも、本当にこれが神の御心かどうかわからないんですよ。そういう点において私どのように祈っていいかわかんないんですよ。自分の願いとか自分の考えで祈ろうと思えば、いくらでも祈れ、いくらでもじゃないけど祈れますけど、じゃあそれが本当に神の御心かどうかっていうのはやっぱわからないです。だから最近言ってるように、皆さんにお伝えしているように、沈黙が必要なんですよ。わからないから、どう祈ったらいいかわからないから、何を祈ったらいいかわからないから、自分の中に悶々としてるのはあるけど、これをどう言葉にしていいか分かんないんですよ。だからその時に思い出すんですよ、私いつも。私は弱くてどのようにこれを祈ったらいいか分かりませんって。どういうふうに祈ればいいか教えてくださいって。私たちのうちに住まわれている聖霊が言いようもない深いうめきを持って私たちのために取りなしをしておられるというふうにパウロはそこで説明してます。だから聖霊がうちでその私たちのために取りなしておられるんですよ。私が祈れるように。私が言葉にならないその祈りをするときに、聖霊がそれを言葉にしてその神の前に祈ってくれてるんですよ。だから言葉として祈りたいんだったら、その聖霊の言葉を与えてくださいって、このうめきを私にも与えてくださいって。だから言葉にならない沈黙であったり、うーんっていうことであったり、それでいいんですよ。そしたら私たちのうちに住んでおられる聖霊が祈ってるわけだから。でもほとんどの場合、そのうーんって言いながら、その何をどのように祈ったらいいでしょうかと教えてくださいというその沈黙の中で、神は言葉を与えてくださることが多くあります。少なくとも私の場合ですけど、それはもういろいろ人によって状況によって違うと思うけど、あ、こういうふうに祈ろうとか、あ、これを祈ろうとか、そういうふうにそのインスピレーションというか、あ、そのアイデアが与えられるんですよ。それでまた祈り始めるんですよ。そうじゃないと30分40分は私は祈れません。自分のその持ちネタみたいなのを神の前にうわーって言ってそのぶつけることはできても、せいぜい10分とか15分です。そしたらもうあと祈るのがなくなっちゃって、ああどうしよう、あどうしようとかって言って、アーメンとか出てなんか終わっちゃうんですよ。でもそれが本当に神が願っておられるの祈りなのか分かんないから、だから沈黙するんですよ。教えてくださいって。せっかくイエス・キリストの命を神が支払ってまで私たちをあがなって、私たちをその聖霊の宮としてくださって、私たちをこの関係をその祈りの家としてくださったんだったら、この機能を果たしたいじゃないですか。神が願っておられることを知って、そして一緒に祈って、これを実現に至らせていただきたいですよ。20節からはこのさっきの一軸の話に戻っていきます。20節と21節。朝早く、次の日ですね、これ火曜日、通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。見たらわかるよってイチジクの木が根まで枯れてたんですよ。なぜイエス・キリストはイチジクの木を呪ったかです。身をつけてなかったからじゃないですよ。私お腹空いてたのに身がなかったって、だからその身がない木なんて枯れてしまえとかって言ってそれを枯らしたんじゃないですよ。それだったらただの短気じゃないですかそうじゃないですよ。イエス・キリストがこのイチジクの木を呪ったのはなぜかというと、 葉っぱが茂ってたからです。つまり葉っぱが茂ってるってことは、私イチジクの木葉っぱいっぱいあるでしょって、私には多くの実を結んでるんですよっていうメッセージを発してるんですよ、葉っぱがいっぱいあるってことで。けど実際そこに行ってみると実がなかったんですよ。つまり上辺だけで偽善的だったんですよ。見た目や言葉遣いや雰囲気は実があるように見えるんだけど、実際は中身がないんですよ。自分にはそのつもりなかったとしても、結果的に人を騙したり、結果的に神を騙そうとしてたりするんですよ。できてるように見せて。聖書の中ではイチジクの木というのはブドウの木と合わせてイスラエルを指すことが多くあります。なのでこのイチジクの木というのは上辺だけで神を敬っているようなイスラエルの、当時の宗教家たちとか伝統とか言い伝えを大切にしている人たち、そこにすがっている人たち、上辺だけは立派なんですよ。雰囲気とか見た目とかは素晴らしいんですよ。けどそこには何の実もないんですよ。だからそれを見せることによって、上辺だけ偽善的にやったとしても結局実を結ばないんだったら、このように呪われて枯れちゃうよというメッセージもその含まれているわけですよ。イエス・キリストは神の国は神の国の実を結ぶ国民に与えられると言っています。新約聖書を読んでいると、この実というのは、神の国の実、フルーツというのは愛に他ならないです。実というのは愛だって。私たちがその愛するということに取り組んでいるのであれば大丈夫です。でも全く取り組んでないんであればやばいです。見た目だけ、上辺だけ、偽善的なことになってしまうとまずいです。じゃあ愛というのは何なのか確認してみましょうか。第一コリントの13章の4節から8節。愛は寛容であり親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わない。不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。よく結婚式とかで読まれたりするんですけど、私はあんまり好きじゃないです。これを読むのは。なんでかというと、あまりにもその文脈が飛びすぎてるからです。これ、愛するっていうのを、この文脈、第一コリントの13章というのは、12章、13章、14章で教会の話をしてるんですよ。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの弟子として、イエス・キリストは弟子に対して、あなた方は私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいって言ったんですよ。だからイエス・キリストを信じる者として、イエス・キリストの弟子として、私たちがこの私たちのこの関係の中に、このリストにあるような愛を結ぶ、愛の実を結ぶことに取り組む必要があるんですよ。また同じようにガラテヤの5章の22節と23節には、御霊の実というのは愛で愛なんですけど、その愛の中にどういうのがあるかというと、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というのがあります。全部で22項目。イエス・キリストを信じているのであれば、私たちはイエス・キリストの弟子です。そしてイエス・キリストの弟子は、このイエス・キリストが願っておられる、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいという、イエス・キリストの一番最高のその戒めを守ろうとするはずです。これをやり、本気でやるとできないことが分かります。家族でさえ難しいから、てか無理だから、自分の力では。なので祈るようになるんですよ。本気でこれ、あ、私一応寛容だし親切にしてますよっていう、その本当にさらっとやれば、あ、これもね、これもね、あ、まあこれは、うん、これはちょっとんだけどみたいな、そんな感じで、その真剣に取り組まないんであったら、なんとなくそのお互いよくうまくやってるみたいな感じで、そのなあなあで終わることもできます。でもイエス・キリストはそう言ってないですよ。 そして愛というのはそういうもんじゃないんですよ。もうかなり厳しいですよ。自分の利益を求めず、人のした悪を思わず、すべてを我慢する、隣の人のために。自分の利益を求めないで隣の人の利益を求めるんですよ。そのために忍耐して、そのために我慢して、そのために犠牲するんです。いや、ごめんなさい、自制するんですよ。それが愛なんですよ。それを本気でやろうとするとかなり厳しいです。だから祈りの家となっていくんですよ。助けてくださいって。私の毎日の生活の中にどれほど神の国の実は結ばれているかどうかです。実を結ぶためには、実が結ばれるためには、まず最初に何をしないといけないんですか。皆さんというか私たち久米島に住んでるんで、自然豊かなところだから、なんとなく農業に触れたことがほとんどあるじゃないですか。一番最初に何もしないで実はできないじゃないですか。種が必要ですよ。種まきしないと。種は御言葉ですよ。でもその種をアスファルトの上にまいてもダメじゃないですか。ど根性なんちゃらはあるかもしれないけどだけどその良い地に落ちないといけないんですよ。良い地にまかないといけない。だからまずは種、御言葉が必要なんですよ。で、実が結ばれて30倍、60倍、100倍になっていくには、その適切な土壌が必要なんですよ。それはマルコの4章で私たち学んだように、私たちの心の状態ですよ。御言葉を聞くときにそれを教えてくださいって、そういうその真理を知りたいという思いとか、その私の日常生活の中でどのように考え、どのようにその行動すればいいのか、その教えてくださいって、この御言葉から教えてもらおうっていう、その心の状態が必要なんですよ。もうそれも祈る必要があるんですけど。そして適切な土壌を保つには精霊の助けが必要です。精霊が耕してくれるんですよ、必要なように。そして精霊の助けによって福音が私たちの喜びとか平安とか、この神に対する感謝になっていくんですよ。木曜日のバイサでも話したんですけど、一瞬立ち止まってイメージしてみてほしいんですよ。私が本来神の前に責められないといけないんですよ。でもそれをイエス・キリストが来られて、いいよって、私がその罪を負うからさって、あなたの代わりに私が罰を受けるからねって、そう言って着物を取って、そして私の前に座るんですよ。ローマ兵が来て、そのイエス・キリストの背中に39回思いっきし鞭打つんですよ。自分の目の前でですよ。そして頭に袋をかぶせて殴るんですよ。蹴るんですよ。唾かけるんですよ。自分の前でですよ。そして私の目の前でイエス・キリストがその十字架に横たわられて、そして両手とその両足に釘を受けるんですよ。そして十字架を立てられてガコンって、そして周りの人たちからはバカにされるんですよ。お前が本当にキリストだったらそこから降りてみろよって。それでも何も言わないんですよ。私の罪を贖うためですよ。もしその一連のイエス・キリストのこの苦しみ、このイエス・キリストの十字架が私の目の前で起こったとしたら、どのような思いやどのような考えになりますか。何も変わらないってありえないはずなんですよ、本来。イエス・キリストのその私のためにやってくださったその全てのことを私の目の前で見たとしても、私の心が未だに固くなで、未だにその凍ってしまっているような、冷え切っているのであれば、神の助けが大至急で必要ですよ。神に対して、またイエス・キリストに対してどれだけ感謝してもしきれないぐらいのことをイエス・キリストはしてくださったんですよ。それに対して、いや私はでもこれもあるしあれもあるしって、その神に、またイエス・キリストに感謝しないとか、それを表さない、なんていうかな、言い訳なんて本当はできないですよ。だけどあまりにもその福音を、イエス・キリストの十字架を思い出さなかったりするので、生活の中でイエス・キリストの十字架を完全になんか忘れてるような瞬間っていうのがたくさん出てくるんですよ。私にはその瞬間がまだまだいっぱいあります。だからもっと覚えていたい。私にはもっと助けが必要なんですよ。 精霊に助けていただかないとすぐにもう自分の目の前のこととかやらないといけない仕事とかその自分の趣味とかも全部含めてそういうのにそのかまけちゃうから、もちろんやらないといけないことはやらないといけないんだけど、でもあまりにもそれが大きくなっちゃってイエスキリストのことを忘れるっていうのはあまりにももったいないですよ。でも誰でも求めるものは与えられるんですよ。だから私でも私たちでもこの精霊の助けを与えてくださいと言ったら神が必ず助けてくださるはずですよ。そして毎日の生活の中でイエス・キリストのことを覚えていられるようにしてくださるはずですよ。イエス・キリストを信じる者、クリスチャンというのは、またイエス・キリストの弟子というのは、そうやってイエス・キリストを思い起こす者たちなんですよ。22節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。祈りの力というよりも、祈りを聞いておられる方の力です。祈り自体に力があるわけじゃないです。私たちが祈っている方に、神に力があるんですよ。祈りの先にはこの世界を作った全知全能の神がおられるんですよ。この方にできないことなんかないんですよ。山を動かして海に入れるようなことだってできるんですよ。だからこの方が私の願いをイエス・キリストのゆえに聞いてくださるというその信仰を働かせて、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるんだったら、その通りになるってすごい約束だと思いません？私の毎日の生活の中でそのイエス・キリストを覚えていられるように助けがあるって信じるんですよ。その通りになるんだってアーメンって言うんですよ。アーメンっていうのはその通りですって意味だから、祈っててその通りだって思えないんだったらアーメンって言わない方がいいですよ。ああ本当その通りって、そうなるといいなって、その通りですっていう時にアーメンって言うんですよ。祈って求めるものは何でもすでに受けたと知りなさいって、そしたらそれはあなた方のものになれって。25節、また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。このイエス・キリストの何でも与えられるよというこの約束は誰に向けられているかというと、許しなさいと言った許しなさいと言ったら分かりました、許しますって、それに取り組んでみますっていうふうに言えるイエス・キリストの弟子たちなんですよ。誰でも彼でもイエス・キリストの皆によって求めたら何でも与えられるよとかって言って、お金でもいいし物でもいいし名誉でもいいし何でもいいから求めなさいって、そしたら大胆に求めて信じて、それがなるんだって信じて、その宣言しなさいって、そしたらそれはあなたのものになるって。それは嘘です、大嘘です。イエス・キリストがそうなると言ったその対象は弟子たちなんですよ。弟子たちというのはどういう人たちだったか覚えてますか？私についていきたいと思うのであれば、私の弟子になりたいのであれば、自分を捨てなさいって、そして日々自分の十字架を追って追いなさいって、その上で私についてきなさいと言うんですよ。つまり自分を捨てるっていうのはその自分に死ぬってことですよ。自分のお心じゃなくて神の御心がなるようにって願うってことですよ。日々自分の十字架を追うっていうのも、十字架はその死ぬ場所だから、死刑の場所だから、だから自分の十字架を追うってことはその自分の思いに、自分のそのこだわりに、自分に死ぬってことですよ。自分が願っている自分のベストよりも神が願っておられるベストの方が断然優れているということを信じて、私の願いじゃなくてあなたの願いが私になりますようにって、私が周りの人たちに祈って願っていることよりも神が願っている方が数段いいはずだから、そうなるようにって、自分のその願いも言っていいんですよ。その上でその神が祈りの中で修正してくださったりもしますから。でも祈らないと始まらないんですよ。イエス・キリストの弟子たちというのはその神の御心に沿って祈る者たちでもあるんですよ。今日の修法にも ちょっと面白おかしく御心とお心の話がありますので、ぜひ読んでみてください。27節と28節、彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？これが彼らの質問です。何勝手にやってんねんって、俺ら許してないけどっていう話です。だから本来はやめろと言いたいんですよ。でイエス・キリストはそれに対して29節と30節、そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますからそれに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。30節、ヨハネのバプテスマは、つまりバプテスマのヨハネは、天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。イエス・キリストの条件です。バプテスマのヨハネは神から使わされたのか、それともただの人なのか、あなた方はどう思っているのか、その答えを私にしてくれたら、あなた方が私に質問したその質問の答えをしましょうと。それがイエス・キリストの条件。30節、すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われた。宗教家たちの考えは分かりませんです。なぜ分かりませんなのかというと、彼らは分かろうとしないから分かりませんなんですよ。なぜ分かろうとしないのかっていうと、彼らのその議論している内容はどうしたら自分の立場を守ることができるかです。人からも誰からも突っ込まれないで自分の立場を、自分のメンツを守ることができるかという思考回路なので、イエス・キリストの質問に正面から答えようとしないんですよ。つまり分かろうとしないんですよ。だからどう答えていいか分かんないんですよ。彼らが分かろうとしないので、イエスは彼らの質問に答えなかったんですよ。だって意味ないんだもん。イエス・キリストが、私は天から使わされ、その神は私の父だということを言ったとしても、その本当のことを言ったとしても、彼らは分かろうとしないので、だからその彼らにとってはその答えは無意味になるんですよ。だからイエス・キリストは、分かる気があるんだったらこの質問に答えてごらんと言って、バプテスマのヨハネのことを聞いたんですよ。私たちにも分かろうとしない姿勢というのがあります。私、健康診断があまり好きじゃありません。なぜかというと、血液とかを見て怖いからです。あ、血が怖いと言ってるんじゃなくて、その結果で私のなんかがコレステロールが高いとか、腎臓の機能がなんとかとか、もううわーって怖いからあまり好きじゃないです。それでも受けますけどね。だからこの前、おとといかな、届いたんですけど、こわごわ見ました。健康だったからよかったんですけど。だからそうやってその自分の立場をできるだけグレーにしたいっていうのはあるんですよ。怖いから白黒はっきりさせたくなかったりするんですよ。私たちの毎日の生活の中で、なぜイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従うものとなりますって言ってるのに、毎日の生活の中に愛の実が結ばれないか考えたことありますか？なぜイエス・キリストが願っておられるように、神が願っておられるように、私は神の、その神が願っておられるように私は歩むことができないんだろうかって、はたとその立ち止まって、なんでだろうって考えたりしますか？御言葉を自分でも、この場合何ていうふうに聖書は言ってるんだろう、神はどのように私に語っておられるんだろうと言って御言葉を読んだり学んだり祈らないっていうのは、分かろうとしない姿勢だったりもするんですよ。それが全てだとは言いませんよ。なぜかというと、どうしたらその自分の立場とか自分というものを守れるかという思考から出発してたりするんですよ。私はかつてそうでした。あまりにもその神の基準が高いので、その高い基準を私知れば知るほど、自分がものすごく罪深くて、そして自分の好きなものを何から何まで手放さないといけないかもしれないという恐ろしい、その発想が恐ろしいってなっちゃって、どうやったら肉に最大限属しながら神に従って生きるだろうかっていう、その微妙なラインを探そうとしたことが何度もあります。 え、じゃあどこまでやっていいんですか、テレビ何時間見ていいんですか、テニス週に何回やっていいんですかみたいな、そういう感じでそのなんていうのか、線を引こうとしてたことがあります。どうしたら自分のライフスタイルを捨てたり変えたりすることなく信仰に生きられるんだろうか。自分を変える必要のない程度に教会に参加して、プライオリティを変える必要のない程度に神を知っていることに満足しようというふうに思っちゃったりするんですよ。でもそれではむちゃくちゃもったいないですよ。この神の愛の広さ、長さ、高さ、深さ、イエス・キリストの人知の遥かに超えたこの愛を体験させていただいたものとして、またまだまだ知らないんですけど、その愛の全容というのは、でもこのこれっぽっちのこの本当に端の端の端をその少しそこに触れさせてもらっただけで、こんなにも嬉しくて、こんなにも喜べて、こんなにも平安になって、こんなにも私の考え方や私の内側がを変革させるようなその力があるのであれば、私もっと知りたいんですよ。自分が諦めたくないと思ってた毎週ジャンプ買うとかそのレベルのものを、ああ嫌だとかって言ってた、そのようなものっていうのはもうアホらしくてしょうがないんですよ。どれだけその神との関係の中で喜びとか感謝とかをその与えていただいたか、本当にその御霊の実を結んでいくことがどれだけ素晴らしいかということを知らないというのはものすごくもったいないです。教会に来ることや聖書を読むこと、祈ること、それだけっていうのはそれはそれで素晴らしいことです。でもそれが本当にただのこの宗教活動であるんであれば、それは私たちを救いません。イエス・キリストの時代の宗教家たちは私以上に宗教活動に専念してましたが、彼ら救われてないんですよ。イエス・キリストの福音を、イエス・キリストを信じる信仰が私たちを救うんですよ。その信仰は私たちの心にはっきりとした変革をもたらします。これははっきりと言っておきます。イエス・キリストを本当に信じたら、私たちの皆さんの心の中にはっきりとしたこの変革が、革命が起きます。もしまだその革命が起きてないのであれば、心の中に神の助けが必要です。そして神は喜んでその助けを皆さんに与えます。喜んでです。チッとかまだかよとか、そういうその目ではイエス・キリストはまだ神は絶対に見ません。よく認めてきたねって、私の愛を受け取るといいよって、この変革がまだ自分の中にはっきり来てないんだったら、ぜひ一緒に祈りましょう。求めて、神は絶対に求める者に報いてくださる方だから。そしてこの変革を、この喜びを、この平安を一緒に味わいたいです。そして聖霊の働きによって、私の毎日の生活の中でその聖霊が実を結び始めていくんですよ。それは素晴らしいものですよ。私たちはクリスチャンであり、イエス・キリストの弟子です。私の不完全さを補っても余り余るほどの力がある方を信じてるんですよ。私の力の強さとかを信じてるんじゃないですよ。その方が、またその方の霊が私たちのうちに住んでくださってるんですよ。その方が私たちを内側から変えて、私たちを励まし、私たちを導き、私たちにこの愛の実を結ばさせてくださるんですよ。私じゃないんですよ。神が助けてくださるんですよ。だから実が結ばれちゃったりするんですよ。私は何の力もないけど、もしうちに今うち木下家に来る機会があったらぜひ来てください。汚いぐらいパッションフルーツがなってます私何もしてないんですよ。水かけたまにやるぐらい、あと放置してるんですよ。だけど何ですかこれっていうぐらい実がなってるんですよ。そんなもんですよ。御言葉の種がまかれて、良いその土壌がありさえすれば、あとは聖霊が、また神がその実を結ばさせてくださるんですよ。びっくりするぐらい。私たちはそれをただ信じて、神に期待して、そして求めて祈るだけですよ。そしたら本当に聖霊が私たちのうちで働いて、私たちに変革をもたらしますよ。すべての民だから、 年齢も関係ないし、私たち その知性のどれだけその優れてるかとか、そんなのも関係ないし、どんな人生経験してるか、それも関係ないですよ。すべての民が、すべての人がこの神の助けによって聖霊によって心に変革を迎え、そしてこの愛の実を豊かに30倍60倍100倍に結ぶようになるんですよ。私そのような方を信じていて、そのような方の弟子なんですよ。私たちが互いに愛し合うときに、あなた方の周りの人たちはあなた方が私の弟子であることを認めるだろうってイエス・キリストがおっしゃいました。私たちのトレードマークは実です。本当に福音をもっともっと私たちが味わって、今よりもさらに、そしてより聖霊の力によって、これを今までよりも多く神が願っておられるように実を結んでいくことができますように、愛するということが私たちの間に広がっていきますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のようなものに、あなたの御子イエス・キリストを与えてくださっただけでなく、その方を信じる信仰も、その信仰を保つためのあなたの霊である聖霊も私に与えてくださったことをありがとうございます。そしてその聖霊によって私の心が変革をしていって、変えられていって、愛するという御霊の実を、イエス・キリストが私の弟子だったら、私が愛し、あなたを愛したように、あなたも周りその互いに兄弟姉妹を愛しなさいといった、その愛を結べる力を与えてくださっていること、それを体験を通しても知ることができますように、ここにいる一人一人あなたが祝福してください。心にまだ変革を迎えていないというか、その自覚がないんであれば、それを今求めてあなたに祈ります。どうか私の内側に聖霊による変革を、レボリューションを、革命をどうか与えてください。まだ全く体験したことのない人にも、今まで体験がしたことはあっても、まだまだ変えられる必要がある人たちの心にも、どうぞあなたが聖霊によって今触れてください。そして聖霊が私たちの心を変革してくださって、全く新しいものと変えてください。イエス・キリストの十字架と復活によって救われたことをはっきりと受け取ることができるように、そしてはっきりとあなたに対する感謝と喜びを持つことができますように、ああ私変えられたってはっきりとしたその変革があるほどに、あなたが私たち一人一人に聖霊によって触れてくださいますように、私たちを導いてください。私たちがクリスチャンとして、イエス・キリストの弟子として、これから先もまた歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。この群れを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。